皆様おはようございます。主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。今日この一日も神様によって強められましょう。今日の聖書の箇所はルカの福音書の第7章24節から28節のお言葉です。
ルカの福音書7章24節から28節。ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる葦ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。ただ私が言いましょう、預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。
聖書の神様は私たちに対して働きかけ、そして語りかけてくださる神様です。この神様が沈黙を守られるということはありませんし、生きて働かれる神様ですから、どんな時にも私たちの心に対してお言葉を語りかけてくださいます。さあ、そこで問題となるのが私たち人間の側の理解力。神様はせっかく語りかけてくださり、働きかけてくださるというように言うのに、私が無理解のままである。私たちの心が鈍くて、神様のお言葉を、神様の御心を理解しえないということが問題になります。それは現代の私たちだけではなくて、聖書の時代も同じです。今日お読みした聖書のその直前には、洗礼のヨハネのところから弟子たちが使わされてきて、獄中で死を覚悟しているこの預言者、洗礼のヨハネが、イエス様、あなたは本当に救い主キリストなのですか、とイエス様に対して、私たちから見れば愚問と思われるような問いかけをしています。預言者であってもイエスキリストが本当の救い主であることを、自分自身の死の前にもう一度確認しておきたかった。そのやりとりを見た人々はきっと、ああ、預言者、洗礼のヨハネであっても大したことはないなと思ったのかもしれません。そんな人々の心の思いを察知したか、すぐにイエスキリストはご自身のお言葉を周囲にいる人々に対して向けられました。あなた方はあのヨルダンの荒野で一体何を見たのか、誰を見、どんなメッセージを聞いたのか、とイエスもむしろそれまで以上に非常に厳しく人々に対して語られています。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのか、風に揺れる足なのか、出なかったら何を見に行ったのか、柔らかい着物を着た人ですか、きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのか、預言者ですか、その通りだとイエスキリストは語られました。私は実際に目があり耳があり、私は様々なこの五感の働きを通して周囲から情報を得ているはずですが、私の目がありながらも目があっても見えず、耳があっても聞こえない。一番悲しいことは、神様のお言葉、神様の御旨をしっかりと受け止めることができないということです。今私の住む社会は情報化社会だと言われています。IT 技術、その情報科学の技術が進歩して、インターネットで、まあスマホで、もう私はいながらにして世界中の情報、ニュースを、データを手に入れることができます。ありとあらゆる 知識がある、情報がある、データがある。しかしあなたの心は神様の御心をしっかりと受け止めていますか？例えば私があなたと一緒に旅に出かけたとしましょう。ある駅で電車を待っている間に私がトイレに行きたくなったとします。椅子に座っているあなたにお願いします。すいません、私のこの荷物を見ておいてくれませんか？あなたが心よく分かりましたと返事してくださるのを聞いて、私は安心してトイレに出かけるでしょう。しばらく経ってトイレから戻ってきて、あるべき私の荷物がないとしましょう。私はびっくりして、あれ、私の荷物は一体どこに行ってしまいましたかとあなたに聞きます。見ておいてくださいって言いましたよねって。その時にあなたが、いや見ていましたよ、知らない誰かが持って行ってしまいました。もしそんな風にあなたが答えられたとしたら、私はいや見ておいてくださいっていうのは、ただあなたのその資格でただ物事を見ているだけではなくて、ちゃんと守っていてくださいってことを意味しているんじゃありませんか。私は見ているつもり、聞いているつもり、しかし肝心なものを見ていません。イエスもおっしゃいました。私がキリストであることが分かっていないのは、あの洗礼のヨハネどころか、あなた方はもっとひどい状態なのではないのか。そもそも洗礼のヨハネを見に行って、あなた方は何を学んできたのか、何を見たのか。あなた方の目は節穴かとイエスキリストはおっしゃられた。洗礼のヨハネが最後の預言者として救い主の道備えをするために来た預言者であっただろう。彼のあの清めの厳しいメッセージを聞いたのか、あなた方も本当に悔い改めたのか、救い主を心から迎える準備はできているのか、あなた方は本当にあの預言者のメッセージを聞いたのか。イエス様はそうおっしゃっています。今日この箇所から二つのことを学んでおきましょう。まず第一に、私たちは数多くの情報、人々の言葉、世の中の常識、噂話、また私の思いつき、様々な知識や情報、様々なデータの中から神様のお言葉をしっかりと聞こうではありませんか。情報が多いことだけに満足しては何も起こりません。ましてやあなたの人生に本当の喜びを与え、あなたの魂を救うような恵みは起こりません。私は様々なデータや情報知識の中から神の御心につながるお言葉をしっかりと聞きたいのです。それは神のお言葉、聖書です。聖書のお言葉をいつも私は心のど真ん中に据えておきたいと思います。そして二つ目に、私は神様のお言葉を通していつもイエス様に結びつく道を心の中に持とうではありませんか。イエス様が洗礼のヨハネを見て彼と出会ったはずなのではないか。あなた方は何を見て何を聞いたか。彼のメッセージの中心は、救い主である私のための道備えをするためだったのだろう。洗礼のヨハネのメッセージもまたイエス様に対して焦点を当てています。私も様々な情報を見て聞いて自分のものとすることができるのであるならば、イエス様に近づく道が心の中にあるように確かめてまいりましょう。どんなに知識がいっぱいあっても、あなたがどんなに情報通であっても、神のお言葉を知らなければあなたは幸せになれません。あなたがどんなに神のお言葉を知っているつもりでも、救い主であるイエス・キリストにつながる道をいつも心のど真ん中に持っていなければあなたは救われません。あなたの心の中に神のお言葉があり、そして今日も救い主イエス様のお姿が映し出されていますように。それがあなたの一日を祝福にします。一言お祈りします。神様、ラジオの前のお一人お一人の心の中に、単に世の中の知識やただ情報の多さだけでの満足ではなく、 神のお言葉が蓄えられる豊かさを与えください。そして神様のお言葉を通して救い主であるイエス様にいつもしっかりと結びつくことができるように導いてください。今画面の前のお一人お一人、神様あなたが豊かに祝福してくださいますように。イエス様、今日もあなたが共にいてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様の上に神様の豊かな祝福をお祈りします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
今は聖霊の風よ。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。